今日の聖書は、ね、マルコ11章の12節から21節まで。マルコ12章12節から21節まで、最初と一番最後はご一緒に、その後は私と皆さんと交互にお読みいたします。12節でご一緒にいいですか。さあ、はい。
翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。
楽しげた一時期の木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。一時期のなる季節ではなかったからである。
イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰も前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。
それから彼らはイエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の体や旗を売る者たちの腰掛けを倒し、
また宮を通り抜けて金を運ぶほど誰にもお許しにならなかった。
そして彼らに教えて言われた。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれをコートの巣にしたのです。
祭司長立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに共感していたからである。
夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。
朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。
ペテロは
ご一緒に、ペテロは思い出してイエスに言った。
先生ご覧なさい、あなたの思い出すイチジクの木が枯れました。
イエス様は、フィリポ・カイザリアというところにいたとき、弟子たちといたとき、そこで言いましたよね。これからイエルサレムに登って、長老、祭司長、そして立法学者たちから苦しみを受け、殺され、そして3日目に読み替えなければならないということを預言されました。でその後にイエス様はイエルサレムに行かれました。イエルサレム入場という言葉があるんですけれども、その時は、ローバの子に乗って、それで多くの群衆から歓迎されながら入られたんです。それは何のためかというと、イエス様は十字架の苦しみの道をこれから歩むためであるということですね。苦しみの道を歩むため、その苦しみの道っていうのがどれほど厳しいことであるかっていうのをイエス様は分かっておりました。その道を分かりながらまっすぐにおられることを選択をされます。それがイエス様の使命だからです。イエス様のミッションだからです。わざわざ分かりながらその道を選んで歩むことができるっていうのは、これはイエス様の使命だからです。イエス様は祈りながらもおっしゃいましたよね。できることであればこの杯を私から取り除いてください。分かっていたんです。だけどイエス様はその道をまっすぐに通られました。ここで今日の話は何かというと、その厳しい険しい十字架の道っていうのを分かりながら、わざわざもっと悪くさせる2つのことを今日やるんですよね。一軸の木を呪うことと、 死んで宮を清めること。18節見ますと、祭司長立法学者たちはこれをね聞いて、どうしてこれを殺せばいいか、もっと怒らせるようなことをイエス様はわざわざとされるわけなんです。今日のこの2つの出来事は深く関わりがあります。深い関わりがあります。両方ともイエルサレムがこれから滅びるよっていう、そういう予言的なメッセージが入っています。一時期の木の木を呪ったことは、敬虔な宗教の形を持ってはいるけれども、その中には中身がないんだっていう、そういうことの象徴でした。また宮を清めることは、すべての民の祈りであるはずの宮がの皇都の巣になったということ。だからこれも滅ぼすというそういう象徴のメッセージが入っています。まず一時期の木のこの例えをこの呪ったことをちょっと考えてみますと、この話の中でまずね。13節14節を見ますと、話がスムーズに噛み合わないんですよね。13節を皆さんご覧になってください。葉の茂った一軸の木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。一軸のなる季節ではなかったからである。この一節がちょっと難しいんですね。理解できないんですよね。この一節、一軸のなる季節ではなかったから、そうなのにどうして実を求めていたかということなんです。これは一軸の木っていうのを皆さんよく分かれば、これが理解できるんですよね。一軸の木っていうのは、ご覧になった方もいらっしゃいますか、枝があるいは葉っぱが出ると、その説明ごとに実になるんですね。説明ごとに実が出てくるんです。でまず実は2回出るんですけれども、1つは去年の枝があるんです。去年の枝が葉っぱを足すとき、一緒に実も出てくるんです。一緒に出てくるんです。でそれは古い枝から出てくるこの実というのを何て呼ぶかというと、これヘブル語ではタガって言うんです。タガで、この実は実は糖度とこの味が落ちるんです。糖度が低いから味が落ちるんです。ですからこれは商品価値がないから品物にはならないんです。だからこのタガっていう実っていうのは早めに取って捨てるか、あるいは熟したら早めに食べる。どうしてかというと、このタガっていう実は一番最初に出てくるこの実は果物の中で一番最初できるものだから、冬の間こういう果物とか野菜とか足りないんですよね。だからこれ栄養として非常に価値あるもの。だけど味としてはそんなに良くないから商品にはなれない、そういう実でした。ですからこの葉が一番最初の実は人々が人の畑に入って取って食べても言わないような、そういう習慣がありました。旅人とかそういう人々が取って食べたんです。でその後に今年になって出てくる新しい枝からも実が出てくるんです。でその実が本当の商品価値になるんです。糖度も高くて味もいいことになるんです。でここでイエス様が求めた実っていうのは何かというと、最初目一番目の実、古い枝から出てくる実、これは早めに出る。だから葉っぱが茂って、そしてその中には当然この実が あるはずなんです。それを求めておられたということです。最初の意味だったんです。これはもうちょっと霊的な意味としてもう そのことを説明して、それはそれでいいけれども、イエス様がここで一軸の木を呪ったっていうのは別な霊的な意味があります。何かというと、イスラエルが宗教的には茂った葉のように盛んでいるように見えるけれども、実はその中身がないんだということを意味します。経験の姿はあるんだけれども経験の実がないということを意味します。その茂った一時期の葉のように、このイスラエルは茂っている、そのように見えるかもしれないけれども根から枯れてしまったように、このイスラエルも滅んでしまうよという予言的なメッセージが入っています。で、二つ目のこの神殿を清められる、その15節からご覧になってくださると、ちょうど杉越祭がこれから始まるんですよね。杉越祭で、イスラエルで特にエルサレムこの神殿で杉越祭っていうのは非常に大切な祭りです。イスラエル人が守るこの祭りの中で一番大事にする一つの中が、それが杉越祭です。日本で言えば日本で全てが動く、そのお盆とかお盆ですよね、動きますよね。でイスラム教で言えばその彼らがメッカに行って巡礼をするような、そういう感じでした。ですからイスラエルの中にいるだけ人だけではなくて、世界各地から人々が集まってくるんです、この水越祭を守るために。で、ここに来るときは神様に生贄を捧げないといけないから、それぞれの生贄になるものを携えてくるんです。動物を持ってくるっていうのは大変なことですよね。もう何週間あるいは何ヶ月かかる人もいますから、この動物を持ってくることは非常に大変なことです。ですから便利上神殿の外側にお金で買える、自分が捧げ物動物を買えるようなその場所を作りました。でそれ以外に人々がたくさん集まってくるから、泊まる場所やあるいは食べる食堂も必要だったでしょう。それ以外にいろんな店ができたと思います。またそれぞれ違う国から来るから、お金もこの神殿に捧げるお金はヘブルのこのお金ですよね。だからお金も両替しないといけない、そういう状況でした。でここで大切なことは何かというと、イエス様がなぜこれほど怒ってこの清めをされるかというかというと、宗教指導者たちがこれらの店に利権を持っていったということです。利権を持っていったということです。これらのことを見抜いておられたイエス様が当然怒るんです。だから怒りながら神殿を清めておられるということは当然のことです。すべての民の祈りの家として呼ばれるはずのこの宮が皇都の巣になっていたからです。この神殿を清めることも、一時期の木が枯れたことと同じように、このイエルサレムは滅びるよっていう、この予言的なメッセージが入っていました。実際このような予言によって、イエルサレムは AD70 年に滅びましたよね。石の上には石が一つも残らないという予言通りに、もう完全に崩壊されました。イスラエル国っていうのが形もなく崩壊されたんです。2000年間国がなかったんです。その通りになりました。じゃあ今日もこのメッセージを通して私たちに教えられることは何か、私たちに教えられることは何か、 信仰者である私たちにも自分も知らないうちにマンネリ化されてしまう。そしていつの間にか命が流れていない宗教生活をしやすくなるんだということです。いつの間にか救いの喜びが消えてしまう。またこの聖霊の臨在が感じられない。賛美をしても礼拝を捧げても信仰生活がマンネリ化されてしまう。そういうことがあり得るんだということです。形はクリスチャンです。礼拝もよく参加します。献金もよく捧げます。奉仕もよくします。だけどなぜか内側にはその命ある霊が流れていない。そういうのがあり得るんだということです。実はこのようなことは目を覚ましていなければすぐ来るんですね。すぐ、すぐ訪れてくるんです。そうなるともう人に失望させることは別として、自分自身が分かるんですよね。で、自分自身が自分に失望するようなことになる時があるんです、ね、ですから今日の言葉は、今日の御言葉は生命力のないこの信仰、命のないこの信仰、上辺だけのこの信仰生活、それに対する警告ですよね。警告、私たちはそのように受け止める必要があると思います。じゃあどうすればいいか、どうすればいいか、そのために私は考えてみましたけれども、常にクリちゃんとして、あるいは教会や教会として、家の教会や家の教会として、2つがあれば大丈夫ですね。2つ、それは何かというと、救われる人がいるかいないかですね。教会でも家の教会でも個人にも救われる人がいるとき、その人に自分が関わるか、関わっている人が救われるか、そうするとそれは一安心です。で、もう一つは救われた人が、もちろん自分を含む、まず救われた人が信仰が成長し、そして証が次々生まれることがあることです。もちろん自分もです。自分も信仰が続けて成長されながら新しい証が与えられること、この2つの中に自分が関わっていれば命は流れ続けていると思えばいいんじゃないかと思います。これがあれば自分がただ宗教生活で今マンネリ化されていることではなくて、生きておられるこのイエス様の霊が、命が自分を通して流れているんだということ、そのように考えられることはできると思います。中身があると思います。もちろんそれの格差いろいろとあると思いますけれども、私たちはそういう意味で例えば1年1人2人とか救われてもね、皆さんみんな関わるんじゃないですか、ね、今家の教会も本当にそれぞれ一生懸命やって韓国人アメリカ人みたいに次々救われることはないけれども、とにかく進歩があるわけなんです。あるいは自分が救われて、ね、日本の家族の誰か、あるいは友達の誰かが救われたり、あるいはこの中でも自分を通して人が教会につながって救われたり、また成長していったり、こういうのを味わうわけです。こういうのが続けてあれば、私たちは本当に身のある信仰生活をしているんじゃないかと思います。 で昨日春美さんのところ行ってきましたけれども、手術が無事に終わって、飲んじゃいけないコーヒーをなんか一口だけ飲んだらしいんですね。水がやだねって言われたんで、一口は大丈夫だろうと思ってそしたらバレたらしいんです。そして自分は韓国さんに飲んでませんって言ったらしいんです。そしたらお医者さんがね、飲んでる飲んでないって。それで、ね、晴美さんには優しく言ってるけれども、聞いてみたら韓国さんにはものすごく怒ったって、で申し訳なかったって言ったんですけどね、本当に晴美さんが病との、戦いの中でね、うちは信徒たちがね、皆さんがよく行ってサポートしてくれるっていうのはすごいなと思いました。もう晴美さんもそれがね、支えですよね。そうやって皆さん行ってあげて、一緒におしゃべりして、で交わりをして、で特別なことをしなくてもそれに行ってあげるっていうのは、本当にこれはいいことだなと思いました。人はね、生きるとき、エントロピーっていうのがありますよね。エントロピーっていうんですか、なんか体の中でホルモンが、いいホルモン出るっていう、なんて言うんですか、もうそういうのがあるの英語でエントロピー、グッドホルモン、まあそれで理解できたでしょ。それはね、スポーツを一緒、ホルモンもね、種類が一つ二つではないらしいんですよ。いっぱいあるらしいんですよ、いくつかの、そのホルモンが内から内側から出てくるホルモンがあるんです。それがたくさん出ると人は幸せになるの。落ち込みもないし、鬱もないし、ね、病気も治るし、それがあるらしいんです。で、人はね、一生懸命運動して6時間運動して出る量と、20分間この好きな人と話し合いながら出る量と同じぐらいらしいんです。これいいですよね。皆さん夫婦ね、仲良くして20分くらい喋りなさい心が合う、話ができる、20分できればね、これだけあれば生きていけるのに、これがないから。だから晴美さんもそのような友達がたくさんね、支援この友がたくさんいるっていうのは、もうそれが本当に大きな支えだって彼女言ってくれましたよね。で、そういう意味で私たちはそのようにして、直接的に間接的に人の救いと、そして人の信仰の成長に関わるっていうこと、これが命ある信仰生活になるんだっていうことを私は言いたいです。だから本当にそのことを私も嬉しかったんですね、そのように、いや少ない人数だけれども、私たちは心からお互いに支えて命ある信仰生活をやっているんだっていう、これが一つの大きな証だっていうこと、これをこれからも励みでやっていきたいなと、そう思いました。一言お祈りします。神様、感謝します。今日の御言葉通りに、本当に命のない、実のない信仰生活は、イチジクの木が枯れたように、また宮が石の上に石が一つも残らないで崩壊されたように、本当に裁きの対象ですけれども、私たちこのようにしてイエス様にあがっていただき、そして命ある信仰生活ができるようにしてくださることを感謝します。これからも救いの技に私たちが本当に預かっていくことができるように、そしてそれぞれの信仰の成長のためにも、お互いに関わり合っていくことができるようにしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。